2021新春特別企画、名張市民の夢。夢を持つことは誰もができること。夢を持って自分を笑顔に。夢を目指して人生を豊かに。夢から始まる元気のリレー。さあ、2021年の始まりです。思いもよらない世界へ。全日本大学駅伝で区間賞に輝く川瀬翔也さん。写真、マラソン姿の川瀬さん。写真終わり。プロフィール、つつじが丘出身、工学館大学4年生、ハーフマラソンの現役日本人大学生1位の記録を持つ。昨年11月の全日本大学駅伝対抗選手権大会では2区を走って過去最多の17人抜きを果たし区間賞に輝く。中学3年時に参加した馬宿に市長対抗駅伝の選考会を見た近畿大学工業高等専門学校の監督から誘いで陸上競技を本格的に始めた。プロフィール終わり。夢や目標に向かって後悔しないように努力を一つ一つ積み重ねていくことで思いもよらない世界に到達できる気がします。駅伝で言うと練習や大会ももちろん大事なのですが、食事や睡眠など毎日の日常生活の積み重ねがすごく記録に影響します。努力のための努力になってしまってはダメ。勝つために何をすべきか。その過程が努力にすり替わるだけであって、自分は頑張っているなと満足してしまっては、そこで終わってしまいます。スランプや怪我も成長の糧にしながら、やるべきことをコツコツとやってきて、最後は歯を食いしばって気持ちで走り抜く。その成果が現れてきているのだと思います。高校生の時に動画で見たインターハイの試合。いつか自分も同じ舞台に立って全国で競い合いたいという気持ちが強かった。自分が選んだ地元で今少しずつその夢を実現できていることがすごく嬉しいですよね。実は大学進学の際に関東の大学から声をかけられてそこに行こうという気持ちも少しはありました。でも自分は地元をもっと盛り上げたい。僕が地元で頑張ることで地方で頑張っている他の選手の励みになるのではと思ったのです。それに素晴らしい監督のもと、夢に近づくために成長できる十分な環境があると判断し、地元の大学を選びました。東京オリンピックの選考に残ることが今最大の目標。次のパリオリンピックも視野に入れています。4月からは地元を離れ県外の実業団チームへの加入が内定しています。しばらくは大好きな名張を離れることになりますが、生半可な気持ちではなく一世一代の勝負と思って頑張ってきます。名張はなぜだか心がすっと落ち着くところ。いつかは戻ってきたいなと思っています。夢は無限大。子供のど自慢で見事優勝、沢音葉さん。写真。マイクを持って笑顔で立っている沢さん。写真終わり。プロフィール。市内の小学生が対象の子供のど自慢。名張青年会議所主催に出場。10月にオンラインによる審査があり、約50人の応募者の中から、音程が取れていて声がすごくきれい、などと評価されて優勝。今年は名張をテーマにした曲が名張青年会議所からプレゼントされるそうです。プロフィール終わり。歌が好きでいつの間にか口ずさんでいます。学校からのチラシを見て、両親が子供のど自慢に出てみたらと勧めてくれました。人前で歌うのは恥ずかしいけど、優勝したら 自分の部屋に欲しかったキャビネットを買ってくれるというので出場することに。優勝できてびっくりしました。実は自分の歌声はあんまり好きじゃないんです。でも歌を聴いてくれた人が褒めてくれると嬉しいな。夢は歌手じゃなくてカフェでお菓子を作りたい。他にもたくさんあるけどまだ決めてません。今はお母さんの知り合いが集まる会が毎月あってみんなの前で歌を歌うことにしています。すごく緊張するけど歌った後はすっきり。ちょっと楽しくなってきたかも。2021名張市民の夢。名張に縁のある一人一人が故郷への熱い思いを胸に夢を持って懸命に取り組んでいく。そんな一人一人の夢がいろんな場面でつながっていけば、名張がすごく活気あふれる町になっていく気がしませんか。町の若きチャレンジャー、名張学園祭実行委員長、杉田香乃さん。写真。3人の女性の写真。中央に杉田香乃さん。右は岩本真帆さん。左は福井奈由さん。3人は保育所からの同級生。写真終わり。プロフィール。桔梗ヶ丘西在住。奈良県立大学1年生。名張学園祭の実行委員長。名張学園祭は若者のパワーとアイデアを町おこしにつなげようと、名張地区まちづくり協議会が主催した初めてとなる催し。昨年11月22日に ADS ホールで開催され、高校生や大学生が企画運営を担い、またダンスやバンド、吹奏楽など多彩な催しに出演した。プロフィール終わり。名張が寂れていくのはすごく寂しい。だから若い人にはもっと地元に目を向けてもらいたい。まちづくりって何だろうって考えたとき、それは住んでいる人が町を知ることだと思うんです。名張に愛着が生まれたときに、ここに住み続けたいと思えるようになるんじゃないかな。私自身、名張のいいところを知ると、もっとみんなに知ってもらいたいな。ずっとここにいたいな、と思います。小さい頃から活動的だったわけじゃありません。名張高校でいろんな体験ができたのが大きかったかな。県議会で伊賀の課題をまとめて発表したり、鳥羽でいろんな高校の生徒と一緒にフィールドワークをしたり。行く前はすごく不安。それがやってみるとなかなか楽しい。この頃からですね。どうしようかと悩んだ時は、とにかくやってみる。名張高校の先生に、チャンスは逃すな。そう言われたのが忘れられません。だから、名張学園祭をやってみないかと、名張地区まちづくり協議会の皆さんから声がかかった時も、何でもやってみようという気持ちが後押ししました。若者主体でやってほしい。それが初めに課せられたミッションでした。友人2人を誘うところからのスタート。高校に実行委員募集のポスターを貼ってもらうなどして、メンバーが増えていき、大学短大生4人と高校生7人が集まりました。3月以降、隔週で打ち合わせ。前例がなく手探りでしたが、ステージの出演や出展の要請、ポスター作りなどの準備を進めていきました。成り行き上、私が実行委員長になり、準備から楽しむことを目標に。名張学園祭の横断幕を作る頃には、すごくいい雰囲気になっていました。終わってみると、1000人近い来場者。想像以上の結果でした。高校生の姿がかっこよかったという小中学生や、コロナ禍の中、発表の場があってよかったという高校生も。それに、実行委員の高校生は、来年も携わりたいと言ってくれるし、就職活動もあるし、次はちょっとな、 という雰囲気を醸し出していた友人も、今度はもっとよくしようって。すごく嬉しかった。名張学園祭は学校という垣根を越えて、名張の若者がつながれる貴重な場。催しの継続に力を尽くしたい。あと、海外に行ったり、空き家の活用プロジェクトに参加したりと、チャンスがあればいろんなことにチャレンジしたい。これからのことを考えるだけでワクワクしてきます。人を助けることが僕のすべて。名張市立病院看護師、中井祐樹さん。写真。病院の仕事場で働く中井さん。写真終わり。プロフィール。つつじが丘在住、伊賀市出身。名張市立病院で特定行為が実施できる看護師第1号となるべく奮闘中。妻と子の3人暮らしで、今年春には家族がもう一人増えるそう。緊張が強いられる現場から離れて、2歳半になる子供の笑顔を見ると、ほっとします。と、にんまり顔。プロフィール終わり。母が医療のドキュメンタリーにはまっていまして、幼少期の頃からテレビに映し出される人を助ける姿を見て、僕も将来は人を助ける人になるんだと思って育ちました。中学校の職場体験では看護師を選択。もう一直線ですよね。看護師になって12年目。看護専門学校に学び、大阪大学医学部附属病院に4年。そして結婚を機に名張市立病院へ赴任しました。大変な状況にある伊賀地域の救急医療に少しでも貢献したい。それに地元の人を助けたいという気持ちが大きかったのです。立ち止まらずに一歩でも成長していきたい。常にそう考えています。2020年4月からはクリティカルケア認定看護師教育課程の研修を受講。クリティカルケアとは、救急医療や ICU での集中ケアのこと。医師の作成した手順書に従って、事故の判断で診療補助、特定行為が行えるようになるための研修です。例えば、人工呼吸器の設定変更を看護師の判断でタイムリーに行えるので、苦痛の緩和や人工呼吸器からの早期離脱につながります。働きながら学校に行って勉強するのは正直すごくしんどい。でも勉強したことをすぐに現場で活かせるのでやりがいが半端ないです。研修の中で改めて感じているのが多職種連携の重要性。一人の患者さんに医師や看護師、検査技師、放射線技師、リハビリ技師、栄養士など様々な職種が関わります。中でも私たち看護師は患者さんにとって最も身近な存在です。医師に伝えにくいことを患者さんから伺ったり、家族の不安に寄り添ったり、医師や技師などの専門的な判断や思いも理解しながら、多職種がチームとして患者さんにとってより良い選択を提案していくために、私たち看護師は重要な役割があるのです。特に救急の現場は患者さんやその家族の気が動転していることも多い。自分だったらと相手の身になることを心がけるようにしています。自分の子供だっていつ運ばれてくるかわからないわけじゃないですか。看護技術を磨くことは当然のこと。その上で相手の立場に立てるプロを目指したい。一人でできることは限られていますが、病院の多職種チーム、そして伊賀県域全体が一丸となって、いざという時に人を助けることができる医療を提供していけるように、私にできることは何だってしていきたいと思っています。思えば近くへ来たもんだ。名張へ U ターンし、工務店を開業。野山直人さん。写真、 両手を広げ、笑顔の野山さん。写真終わり。プロフィール、瀬古口在住。妻と子3人の5人暮らし。6年前に名張へ U ターンし、平成29年にリフォームに特化した工務店を開業。名張学園祭に携わった大学生などにも声をかけ、12月に新町で借りている空き家の活用プロジェクトが始まった。この空き家が若者が地域とつながれる場になれば、そんな環境を作るのも大人の役割、と野山さん。プロフィール終わり。大阪の建築事務所では、近畿大学の校舎や難波パークスの図面を手掛けました。大きな建物を作る楽しさもありましたが、ヨーロッパを訪れたのをきっかけに、日本にも世界に誇れる木造建築がある。もっと勉強したい、と思いに駆られていきました。働きながら大阪の職業訓練校に通い、刃物の研ぎ方から学び直したりもしました。名張を出て9年、子供の頃の情景が忘れられず、子育ては名張でと思い、帰郷。子供が生まれ、起業するなら若いうちしかないと決心し、縁があって事務所として新町にある木造の空き家をお借りすることになりました。風が通らないと建物は湿気にやられてしまう。だから人が住んでいないとだんだんと朽ちていくのです。空き家の管理に困っている家主と古民家に魅力を感じて住みたい人がうまくマッチングされればいいのですが、不動産の売買、貸借はなかなかシビアな問題。名張でも空き家が増えていますが、空き家を活用する選択肢を広げられないかと考えています。そこでお借りした空き家を舞台に何ができるのかを考えて実証していこうと、プロの設計士やデザイナーに声をかけ、打ち合わせの日も決めていました。いよいよという時、コロナ禍で計画がストップ。そのうち建築の専門家が集まって何かやっているというのではなく、もっと地域のいろんな人に関わってもらえればと思うようになっていきました。願いは名張の街中に人が集い、賑やかであってほしいということ。その原点に立ち返り、古民家で何かやりたい人とつながっていこうと方向転換したんです。いろんな人に多角的に携わっていただけると可能性が広がっていくはずです。私には他にも伊賀山木材のブランド化という夢がありますが、山の手入れから流通経路まで途方もない課題がある。まずは山に興味を持ってもらおうと人が集えるサウナを作ろうと計画中。現在、県内外の若者とつながりながら、少しずつですが、夢に向けて前進しています。大変で楽じゃなくても、やりがいがあって楽しいと思える道を選ぶことが私のモットー。これまでの人生は回り道ばかりだったかもしれませんが、その経験を生かして大好きな名張で活動できていることはすごくありがたい。名張に帰ってから自分は大切な人に囲まれているんだと強く思えるようになりましたね。2021名張市民の夢。ただ一度の人生を名張を舞台に夢を描く。竹で未来を照らし出す。竹すずめ代表辻元和也さん。写真、竹明かりのオブジェに囲まれた中に座る辻元さん。写真終わり。プロフィール、滝野原出身で証券会社勤務。長男誕生を機に名張へ U ターン。2015年に同郷でデザインが得意な福岡博さんを誘って工房竹すずめを設立し、竹を使った創作活動を開始。名張市エコツーリズム推進協議会の名張竹明かり SDGs プロジェクトにも参画。写真、 プロジェクトによる体験ワークショップの一コマ、福岡さんと子どもたち、写真終わり、プロフィール終わり、QR コードあり、インスタグラムで竹すずめの作品がご覧いただけます。都会に憧れ大学生の頃大阪へ、就職後も西宮に住んでいましたが、自然豊かな田舎で育児をしようと2009年に滝の原へ帰郷。ある日、畑で遊んでいた長男がミミズをつかんで店に来ました。すると、さっとツバメが飛んできてミミズをパクリ。リアルな植物連鎖を親子で目の当たりにした瞬間でした。また、木の実を食べた小鳥が種を運んで糞とともに拡散したり、アブラムシの甘い排泄物をアリが食べ、天敵のテントウムシを追い払ったりと、田舎のあちこちで自然は様々な連鎖の上に成り立っていることを教えてくれます。こうした光景は新鮮ですごく感心します。一方で、滝の原では過疎化が進み、このままでは地元が滅んでしまうという危機感があります。でも本来田舎は様々な可能性を秘めているところ、例えば京都の料亭で出された料理に美しいもみじが添えられていた、聞けば10枚1000円で売られているそう、ネットでクリスマスツリー用に松ぼっくりも売られています。田舎の資源を都会で売ることができれば雇用が生まれる。重要なのは、その土地にある身近な資源を有効活用できる仕組みを作っていくことだと思うのです。滝の原に帰ってきた頃、自宅に薪ストーブを設置。周りは山ばかりなので、薪は簡単に手に入ると思っていたら、そうではなかった。山は杉やヒノキばかりで、広葉樹は少なかったのです。ただ、地元の人は、竹あったらいらないと口を揃えました。かつて竹で作られていた籠などの日用品や工芸品がプラスチックに置き換わり、竹は放置され山を荒らす厄介者となっていたのです。でも生命力があり成長も早い竹を資源として使わない手はありません。赤目四十八滝や伊勢神宮外宮などの催しに設置している竹明かりをはじめ、竹製のスピーカーやマイボトル、歯ブラシの絵、厄介者だった竹をさまざまな商品に生まれ変わるオール竹、チックとしてどんどん活用していきたいと考えています。帰郷してから意識するようになったグローカリゼーションという言葉。地球規模で考え、地域で身近な行動をしようという考え方です。竹を切って地主から喜ばれる。竹はオール竹、チックとして活用し、最後は炭にして自然に返す。そして竹で雇用を生み出し、地域が存続する。今、地元のメンバー6人で構成する竹すずめの仲間や行政などとともに、自然と共生しながら未来へと続く連鎖を作っていこうと、一歩ずつ活動を進めているところです。赤目渓谷、幽玄の竹明かり。室尾赤目青山国定公園指定50周年記念。名張竹明かり SDGs プロジェクト。1月31日日曜日まで毎日開催。午後4時30分から8時。入場料、入山料含む大人600円、子供300円。有料駐車場あり。竹すずめの作品をはじめ、体験ワークショップなどで作られた約1000本の竹明かりが渓谷内を幻想的に照らし出します。1月は入山口でアンケートにお答えいただくと、堅焼きをプレゼント。先着順。暖かい格好でお越しください。問い合わせ先、NPO 法人赤目四十八滝渓谷保証会エコツアーデスク、電話642695。 ナバリ竹あかり SDGs プロジェクト。 SDGs とは、2030年の世界はどうあるべきか、国連加盟93カ国が同意した17の持続可能な開発目標。竹をテーマにした環境、社会、経済の持続可能な循環を生み出そうとする名張市エコツーリズム推進協議会による取り組み、地域、学校、企業など多くの皆さんに参画いただきながら、環境保全への意識やふるさとへの愛情を育み、名張の元気と新たな文化の創造を目指しています。環境、竹材の確保、放置竹林整備、持続可能な開発目標、環境保全、景観、水防。社会、竹あかりの制作、ワークショップ、環境学習、持続可能な開発目標、交流、郷土愛、環境意識。経済、竹あかりイベント、観光誘客、持続可能な開発目標、産業振興、雇用、使用後は住みに、収益還元しています。問い合わせ先、観光交流室、電話 63-7648。